おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらの話題からですね。コンピテックス2026で AI エージェント機能を持つ PC が注目されているということなんですが、ケンさん、エージェント型 PC って何なんですか？
これはですね、AI が自分で考えて動く PC というイメージが近いですね。今の AI って、こちらが質問したら答えてくれる、いわば呼ばれたら動くタイプなんです。エージェント型はそこから一歩進んで、頼まなくても自分でタスクをこなしてくれるっていう方向に進化しようとしているんですよ。
え？自分で動くんですか？それって具体的にどんなことをしてくれるんですか？
例えば、来週の会議の資料をまとめておいてと一言伝えたら、メールを読んで、ファイルを集めて、スライドまで仕上げてくれる、そんなイメージですね。ただ、実際にそのレベルに達しているかどうかは、業界全体がまだ見極めている段階だそうです。
わあ、それは実現したらすごく便利ですね。でも、見極めている段階ということは、まだ先の話なんですか？
そうなんですよ。PC メーカーやチップを作っているメーカーも、この流れには乗ろうとしているんですが、実用レベルに届くかどうかは、まだ不透明なんです。コンピテックスはその最前線の場になっていますから、各社の発表を直接チェックするのが一番確かですね。
ここはまだ見えていない部分もありそうですね。
はい。現時点では方向感の共有までにとどめて、細かい仕様は原文ソースも確認しながら見ていきたいですね。
続いてのニュースです。ユニバーサルメモリープロトコル、UMP というものが出てきたそうですね。名前からして何やら壮大な感じがするんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、AI エージェントの記憶の持ち方を統一しようっていうルールなんです。今、AI が複数のシステムをまたいで動く場面がどんどん増えているんですけど、その時に記憶をどこに保存して、どうやって共有するかがバラバラな状態になっているんですよ。
あ、そうなんですね。例えば人間で言うと、会社ごとに名刺のフォーマットが違いすぎて、どこでも使えないみたいな感じですか？
まさにそのイメージに近いですね。ツール連携の仕組みとしては、MCP、正式にはモデルコンテキストプロトコルっていうものが、もう業界標準になりつつあるんです。ただ、記憶の層には、それに相当する共通仕様がなかったんですよ。UMP はその空白を埋めようとしているわけですね。
え？意外ですね。ツール連携は標準化されていても、記憶の部分は各社バラバラだったんですか？それって開発する側からすると、結構困りそうですね。
そうなんですよ。現場では地味に大変な問題で、UMP が普及すれば、AI エージェントの記憶情報をベンダーに縛られずに持ち運べるようになるんです。異なるフレームワークやストレージの間でも記憶をやり取りできるっていうのが大きなポイントですね。エンジニアとしては仕様書とクイックスタートが GitHub に公開されているので、早めに目を通しておきたいところです。
標準化の初期段階って関わっておくと後で有利になることもあるんですか？
いいところに気づきましたね。標準化が進む前に関与しておくと、仕様の設計に意見を出せる立場になれるんです。後から、うちのシステムに合わないと気づいても、もう変えられないってことが起きにくくなりますから。
さて、お次は AI の話題です。LLM って最近よく聞きますけど、正直なところ、中身がどうなっているのか全然わからないんですよね。
これはですね、エンジニアの間でもブラックボックスになりがちなんですよ。LLM っていうのは 大規模言語モデルのことで、チャット GPT なんかもその一種なんですけど、内部でどう動いているかを説明できる人はまだ少ないんです。
え、作っている側のエンジニアでも説明できないんですか？それってちょっと怖いですね。中身を知らずに使っているってことですよね。
その通りなんですよ。構造としてはトランスフォーマーっていうブロックをいくつも積み重ねた形になっているんです。このトランスフォーマーの仕組みさえ理解できれば、LLM 全体の大部分が見えてくるんですよ。
ほー、積み重ねているんですね。レンガを積んでいくみたいなイメージですか？
まさにそのイメージに近いですね。そのトランスフォーマーのブロックを数式なしで直感的に説明しようという記事が出ていまして、理解が広がると、AI が誤動作した時の原因を正確に突き止められるエンジニアが増えるんです。結果として AI システムの信頼性がぐっと上がっていくってわけですね。
わあ、それは大事ですね。数式なしで学べるなら、私みたいな初心者でも入り口に立てそうですね。まず概念をつかんでから少しずつ深掘りしていく感じですか？
いいところに気づきましたね。概念をつかんだ後に、アテンション機構といった詳しい仕組みを別途学ぶと、理解がより定着しやすいんですよ。順番が大事なんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。NPSCRS というツールなんですけど、VHS のあの懐かしい映像を再現できるというものらしいんです。これはどういうものなんですか？
ざっくり言うと、VHS やアナログテレビの映像が劣化した時の質感をアルゴリズムで精密に再現するツールなんです。それにですね、無料で使える OSS、つまりオープンソースのソフトウェアとして公開されているんですよ。
え、それは知りませんでした。でも VHS の質感って写真にフィルターをかけるみたいなものとは違うんですか？
いいところに気づきましたね。既存のツールの多くは見た目をそれっぽく近づけるだけなんです。一方で NTSCRS は実際のアナログ信号の処理そのものを模倣しているので、再現精度がぐっと高いんですよ。
ほう、信号レベルから再現しているんですね。それって映像制作とかゲーム開発で使えそうですけど、試してみるのって難しいんですか？
それがですね、ブラウザから試せるウェブアプリ版も提供されているんです。インストール不要なので、気軽に動作を確認できますよ。インディーゲームや映像作品にレトロな質感を取り入れたい方には、まず触ってみてほしいですね。
え？ブラウザだけで試せるんですか？それは敷居が低くていいですね。レトロな映像表現って最近よく見かける気がしてたので、こういうツールが出てくる背景もなんとなく納得できます。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。メタの AI チャットボットを悪用して、インスタグラムのアカウントが大量に乗っ取られたというニュースです。数千件ってかなりの規模ですよね。
ですね。AI チャットボットを騙して、パスワードリセットを実行させるという手口だったんです。AI が便利に操作を代行してくれる機能と連携していた部分に、認証チェックの抜け穴があったってことですね。
え？ AI が騙されてしまったということですか？ AI ってそういうことも起きてしまうんですね。特に狙われやすいアカウントはあったんですか？
二通 FA、つまり二段階認証を設定していないアカウントが標的になりやすかったんです。二段階認証があれば、パスワードをリセットされただけでは乗っ取れないので、防御になるんですよ。
ほう、それは知りませんでした。二段階認証ってそんなに大事だったんですね。 メタはもう対応したんですか？
バグ自体はすでに修正済みです。ただ、今回浮き彫りになったのはもっと大きな問題なんですが、AI に操作権限を持たせる設計が業界全体で広がっている中で、その権限の範囲をどこまで絞るか、高リスクな操作には別途本人確認を挟む設計にするか、そういった見直しが各社に求められているんですよ。
なるほど。便利にしようとした AI の機能が逆に攻撃の入り口になってしまうこともあるんですね。リスナーの方もインスタグラムの設定を一度確認してみるといいかもしれないですね。ラストはこちらのニュースです。アーカイブにベンチマークスインライプツヒという数学の論文が投稿されたんですが、ケンさん、RX細部ってどういうものなんですか？
RX 細部はですね、研究者が査読前の論文を公開できるプレプリントサーバーなんです。つまり雑誌に正式に掲載される前の段階で、世界中に内容を共有できる場所なんですよ。数学やコンピューターサイエンスの分野で特によく使われています。
おお、それは知りませんでした。査読前でも公開できるんですね。で、この論文のタイトルにベンチマークという言葉が入っているんですが、これはどういう意味なんですか？
ベンチマークというのは、性能や手法を比較、評価するための基準のことなんですよ。この論文は数学カテゴリーに分類されているので、何らかのアルゴリズムや計算手法を評価する研究ではないかって見られています。ただ、論文の詳しい内容が取得できていないので、具体的なことは論文番号2606058126060581で、アーカイブを直接確認するのが確実ですね。
え、意外ですね。情報が限られているのに、ちゃんと論文番号までわかるんですね。気になった方は、その番号で検索すると読めるってことですか？
おっしゃる通りです。アーカイブの検索欄に番号を入れると、すぐ出てきますよ。数学のベンチマーク研究って、アルゴリズムの評価基準に影響を与えることもあるので、研究者の方はチェックしてみる価値があるかもしれないですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。